主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第179回目です。
179、
はい、配信しているのはね、2月なんですけれど、
2月、
まあ、ちょっと収録日的にはまだ1月なんですが、
うん、
あの年末年始ね、
うん、
あのポッドキャストのランキング見ました？
ああ、そうですね、なんか一気すごかったね。
すごかった、総合ね、総合ランキング。
最高はどこまでいったの？
ケリーさんが、いやしくもチェックしてたらですね、最高ね、総合ランキングは8位。
8か、
うん、総合ですよ。
8位ね、
はい、
はい、
社会文化系ジャンルだけで見ると、だけで見ると2位だったんですけども。
あ、2位なんだ。トップじゃない、
はい、そんなおこがまし。トップはね、
誰だ、
ザ・ボイス日本放送。
ああ、辛坊さん、ね、
辛坊さんはあり、あ、辛坊さんと違う。
あ、違うの。
違う、日本放送でサンドイッチされてて、1位がザ・ボイス、
ボイス、ね、
2位がおもれき、3位が辛坊治郎。
セカチラは？
セカチラさんはね、4位でしたね。
4位か、
はい、かさみっこをしてますが、うん、もう今はね、あの、そんなに、ちなみに今日は今収録の時点で15位ですね、私たち総合。
総合で、あ、そんなところなんです
か。すごいね、あの、なんなんでしょうね、
相変わらず実感がないって
ことないですね、はい、あの、まあ、聞いてくださってる方がたくさんいらっしゃるということなんでしょうね、うん、ありがたいことですよ。
お金の話が良かったのかな。
あのね、多分ね、五大老五奉行って続いた有名な歴史用語と、あと切腹も良かったのかもしれない。切腹願望の方が多かったのかもしれないですね。
なるほどね。
さあ、今回はですね、恒例の年始め頃の恒例行事ですね、100歳の言葉、100年前の流行語、新語流行語を紹介します、
うん、
2017年なので1917年、大正6年の新語・流行語。
100年前、
はい、
うん、
紹介しますね。じゃあ早速いきます、
うん、
最初はですね、ロシア革命。
お、
まあ、新語ですよね、100年前のね、
うん、
1917年の3月、ロシアの首都ペテログラードに老兵、労働者の兵士ってことかな、
労働者と兵士ですね、
ああ がソビエト組織、うん、老兵ソビエト組織が成立、
うん、
これとともに革命臨時政府が成立し、
うん、
皇帝ニコライ2世は退位した。これを2月革命と言います、うん、
はい、
混乱は続き、11月には革命臨時政府は老兵ソビエトによって倒され、レーニンを主犯とするボリシェビキ政権が誕生した。これを10月革命と言います、日本政府は2月革命の段階では革命臨時政権を承認。酒井俊彦ら社会主義者もロシア革命支持を決議した。しかし10月革命後、陸軍がこの機会にシベリアを領土にしようと目論むようになった、
うん、
はい、ロシア革命100年前なんですね、
ちょうどね。
はあ、
ちょうど今時分なんだね。
今時頃に
2月革命
が起こった、うん、3月なの2月なの、
うん、
3月に起こったのに2月革命っていうの。
ああ、本当やね。
何、太陽暦と太陰暦の違いみたいな。
ああ、ロシア暦違うからね、そうかもしれないね。
ああ、はい、うん、ってことは、ソ連、ソビエト、ソ連ができたのが100年前、建国100年だったの。
そうやね、
崩壊してなかったら。
まあ、そうやな、続いてたら。
おお、 これであれなんだね。
どれ？
ハイカラさんの旦那さんはシベリア出兵
行っちゃうんだね。シベリア出兵もうちょっと後ですけどね、う
ん、あ、まだ先なんだ、うん、この年ではないんですね。
2年後かな、
目論むようになったわけですよね。あ、
そうそう
そう、ロシア革命ね。あ、なんだっけ、アナスタシアでしたっけ。
ああ、コーヒーね、
ね、うん、このニコライ2世の娘さ
ん
の生存説とかって有名ですよね、
うん、
ね、100年前なんだよね。それを思うと今のロシアってどうなんだろうね。
プーチン
ね、ね、かわいいよね、プーチンって名前はね。
、うん、この前来てたね、そういえば。
あ、なんで山口だったの、あれ。日露、
安倍さんの地元でしょ。
ああ、そういうことか、うん、なるほど。はい、ロシア革命でした。これはね、あのテストに出ますね、
ロシア、うん、まあね。
そうね、なんかソフホーズとかコルホーズとか。
ああ、それ世界史、
チリ。
ああ、チリ、それはそう思った後の話でしょ。
うん、うん、だけどなんかそんな習ったよなと思って。
いや、習ったけど、
ソビエトっていうと、なんか僕怖い国のイメージがあるから、
うん、消えてなくなった、
うん、やっぱ核戦争の国だよね。
核戦争むちゃくちゃなイメージ
だ。だってこう冷戦のさイメージ強くない？で、アメリカからソビエトから
強くないと、その冷戦はソ連だ。ソ連とアメリカのあれだ
け、うん、核ミサイル飛んでくるかもしれないじゃん。本当にあの北斗の拳みたいな世界で生きてるかもしれなかったわけだからさ。
ああ、なかったね、
うん、
なんかもうビザのなんかあれがね結構緩和されて行きやすくなるかもしれないですね。そこ、そのプーチンが来た時に
言ってた。 あれでしょ、なんか、まあ、北方領土の問題もありますけど、うん、なんかカラフト経由でなんか鉄道を結ぼうっていう話もあるそうじゃないですか。あ、まあ、
そんな話もあるしね。今ほら基本なんていうの、ロシアってパックっていうか工程決めていかないとビザが下りない。
今もそうなの？
今もそう、うん、なんだけど、なんか今緩和するって話があるからフラッといけるかもしれないね。
じゃあサハリンとか、
うん、
あとカラフトとかウラジオストクも意外と近いでしょ。
ウラジオは近いよね、うん、
行ってみたいね。
カラフトはどうなんだろう、渡航していいのかな。
行けないの？
いや、行けるけど、
なんか連絡船また復活すればいいのにね。
いや、走ってるでしょ今、定期的に走ってるでしょ。
え、旅客が、
うん、分かんないから。
そうなの、
うん、
行ってみたい。
カラフトはいいんか。千島列島はあれか、北方領土はダメなの？
北方領土は時々
自粛してくださいって
でしょ。時々なんかその元島民関係の方が、
でもビザなしならいいけど、要するにそのロシアをのその手続きを踏んでいくと、
うん、
彼らの支配を認めることになるからダメ、自粛してって話で
しょ。難しいね、うん、もう戦争終わって70年経ってるけど、そういうのってまだまだ、
なんかね、結構領土問題進展するのかなと思ったけど何もなかった ね、
ね、
プーチン来て
2頭ぐらい返す返さないとか
って
ちらつきましたがね、報道で、うん、何もなかったですね、
残念ながら。
はい、続いて金の輸出禁止、
うん、
第一次世界大戦が始まって以来、日本の国際収支は巨額の黒字を出していたが、ヨーロッパの交戦国は戦費調達のため金不足に陥り、金の輸出を禁止し始めた。そのため日本では国際収支の黒字にもかかわらず、金の輸出が減少し、国内留保分が少なくなった、
うん、
そのことでこの年金の輸出を禁止し、金本位制を停止することに、というそうです。ヨーロッパではまだ戦争やってるんですよね、
まだ第一次世界大戦じゃない、始まったところじゃないですか、1年
あれ戦争始まった14年でしょ、1914年でしょ、
うん、
第一次世界大戦が始まった
14だっけ
14です、
うん、半ばか、
だから、うん、で これロシア革命が起こって東部戦線はもう、
そうそうそう、ソ連とは
もう戦争しなくなっちゃって、
うん、
今からそのなんだっけ、ドイツチーム対イギリス側と、
うん、
イギリスフランスの西部戦線が激しさを増してくることになるんですよね、
う
ん、
まあまあそうですね。
でそういう戦争している国々が、まあ、戦争にお金がかかるから金をどんどん使っちゃってお金が不足しちゃった、
うん、
違うの、お金がないんでしょ、
お金がない、
ヨーロッパは
金がないんでしょ、お金は
金もお金もないんじゃないの、
いやいやいや、
ゴールドが
金本位制なんでしょ、要するにお札がいつでも金貨と変えられるっていう金本位制ってあったでしょ、
はい、ありました、
うん、
今は違うよね、金本位
制、ね、今はね管理通貨制度だけど、
懐かしい、高校の時やりました、
あ、政経であったね、
はい、うん、
でその金を介してその世界の経済とね、世界中でそのなんていうの、普遍の価値がある金を通して、
で金をベースに
やり取
りをしてた、昔
付き合ってる、
当時この当時100年前は、
うん、安定してたらそれでいいんだけど、戦争が始まっちゃうとね、そうその要するにヨーロッパはその武器とか買わなかったから支払いを選択関係、
はい、
でそれで支払いで要するに金が外国流れていくわけ
で、そうしたら
それをやめるためにヨーロッパが金本位制、金輸出禁止をするわけ、
はい、
で日本は今当時はむしろ第一次大戦に外野にいるから、うん、注文がバンバン来て儲かってんだけども、金自体はヨーロッパが輸出を禁止しちゃったから入ってこない、
困ったもんだ、
うん、だから日本も
金本位制を
やめましょう、
やめましょう、
うん、
もうこれ世界的にこんな感じになっちゃうわけですかね。
そうそうそうそう。そう第一次大戦でまあ大体で、まあ、主要国はみんな金本位制やめて、で戦後にまた復活してきますよね。
うん、今は金は1グラム4500円ですね。まあ、
うん、世界はこのあと第一次大戦が終わって金本位制に戻るけど。日本はほらこのあと関東大震災とかがあって、
はいはいはい、
ずっと経済が良くないんで、
大正の終わりから昭和の初めにかけてね、そ
う
そ
う
そ
うそう、ずっと金本位制に戻りたいんだけども、日本の経済っていうのはずっと、ね、第一次大戦が終わって今度注文来なくなって不景気になるし、
はいはいはい、
その後関東大震災来るし、
じゃあこの頃がもうなんかその経済が
第一次大戦の頃が一番良かったんだよ、むっちゃ儲かって大戦景気で成金が出るのこの時期中、うん、第一次大戦の後結局またドーンって落ちちゃって関東大震災来て、で無理やり金本位制に戻るんだけども、その時に今度世界恐慌が来て大不況になって、
でうまいこと流れに乗れなくなる
満州事変っていう
最初になってくるのかなみたいな感じな
ん
ですね、
うん、
はい、続いて西原
借款、
借款、
うん、
寺内内閣が、
うん、
北京の軍閥政府、
うん、
段義瑞、
義瑞、
義瑞、段義瑞に
供
与した借款で、
うん、
寺内首相の私設秘書、
うん、
西原亀蔵、
うん、
と蔵書大蔵大臣、
はい、
勝田
和
江が秘密裏に取り決めた8件、1億4500万円を指す、
うん、
この年の1月日本工業銀行、
うん、
朝鮮銀行、
うん、
台湾銀行が、
うん、
中国の交通銀行へ500万円の借款を供与したために始まる、
うんうん、
名目は有線電信事業や鉄道建設、金鉱、金の鉱山ね、金鉱、
はい、
森林事業のためとなっていたが、実際は大部分が 男政権の政費戦費に流れた、
うん、
お金を勝手に貸しちゃったんですか。
勝手にというかまあまあそうですね、ん
秘密裏に中国の、
そうそうそう、政府っていうかね、その要するに国会通したちゃんとしたお金じゃなくて、まあ、寺内内閣が結局まあ秘密裏というか、
内緒で貸しちゃった、
独自に貸したというか、
1億4500万、
うん、
まあ今の金額じゃないもんね、当時の、も
ちろん全然違う、
もっと今の金額だとだいぶ巨額な額を貸しちゃったんだ、
貸したっていうか要するに段気髄政権を支援するために。
段気髄って誰ですか。
段気髄は軍閥、辛亥革命、中国でほら辛亥革命があるじゃないですか、
うん、
孫文が、
はい、中華民国が起こった
、はい、けども結局孫文の中華民国は中国全域を統一できずに、遠征街とか要するに軍閥が軍友割拠しちゃうわけよ、うん、で孫文は結局中国の南半分ぐらいしか抑えられてなくて、北の方はこの遠征街で、遠征街の後継いだのはこの段気髄っていうやつだけども、独自に軍隊持ってここ俺のもんみたいにして軍閥がごちゃごちゃしてるわけよ、
うん、
で中国にいろんな利権を持ってる日本にしてみれば、
はい、
孫文がバシッて中華民国に統一されて、
うん、
日本の利権改正とか言われるよりも要するにごちゃごちゃしてくれた方がありがたいから、軍閥を要するにお金貸してあげて頑張りっていう感じ。
悪ですな、
悪ですな。
なるほど、寺内さんっていうのは勘太郎さんのこと。
なんでやねん、正竹
が総理大臣の時ですね、はい、続いて森孫文庫。
森孫文庫、
オーストラリア生まれのジャーナリスト、モリソンが集めたアジア関係の図書、
うん、
2万5000冊を中心に、三菱の岩崎文庫を加えて、モリソン文庫が設立された。
うん、
これは後の東洋文庫となる。
うん、
はあ、文庫って文庫本のことじゃなくて、
蔵書って意味でしょうね。
図書室のことですね、うんうん、これ今もあるんですか、
東洋文庫はね、うん、
どこ三菱にあるの
今。いやどこかな、本が出てるじゃないですか、東洋文庫って。
知らない。
あんまりちょっと専門的な本です
か。あ、
アジア、まあ、中国とかの文献が多いけど、
はいはい、
うん、それをこう本にして出していこうっていう、東洋文庫っていうシリーズ。
金沢文庫は知ってるけど、
金沢文庫はまあそうですね。
東洋文庫はですね、東京都文京区、
うん、
なんていうのこれ、本駒入り駒込駒
込
駒込ってとこにあるんですって、
う
ん、
東大ですね。
あ、東大なのこれ。
東大の近所じゃなくて、うん、
なんか専門の図書館研究所として今もあるそうよ、う
ん、いろいろ結構なんか戦時中に
紆
余曲折があって
、はい、はい、続いて暴利取締令。
ほう、
国内の生活必需品が不足しだして値を吊り上げるための売り惜しみ買い占めが 目につきだした。
うん、
その対策として政府が打ち出したのは暴利取締令、
うん、
この年の9月に交付。対象となった物品は米穀類、
うん、
鉄、石炭、綿糸、布、
うん、
綿や糸や布、
うん、綿の糸や布でしょ、
はい、紙、染料、薬品類であったが、
うん、
暴利という意味が漠然とした基準では実際の取り締まりが難しく、実績はほとんどなきに等しかった、
うん、
まあ、夢無実な、
うん、
なんで品不足になるんですか日本。これも戦争の影響。
いや、第一次大戦でね、日本はずっと景気がいいから物価は上がるでしょ、物の
値段も上がるし。ああ、そういう。
で、まあ、それこそね、シベリア出兵なんかもぼちぼち 噂もあるし、
ほうほうほう、
でまあね、米の買い占めなんかが進んでいて、まあ、米騒動はねこの後あるけど、染料とか薬品はほら、あと当時ドイツからの輸入が多かったから、戦争してるから入ってこないんで、まあ、上がったりとか、
やっぱヨーロッパの戦争でいろいろ影響出てくるわけですな。
まあそうですね、
はい、続いて目玉の抹茶。
目玉の抹茶、
歌舞伎役者尾上松之助、
うん、
尾上松之助の忍術豪快映画が人気。
豪傑
映画が人気、
うん、
小柄で目玉が大きいことから目玉のまっちゃんの愛称で親しまれ、ジライア、忠臣蔵など1000本以上の映画が人気を博した、
うん、
俳優さん、歌舞伎役者尾上松之助、正之助、
うん、活動写真ですね、映画、うん、
昔のサイレント映画の
松之助ね、うん、
ですか、
うん、
見たことある？
どういうこと？
この人の映画を。
いや、映画をがっつりはないですね。その資料としてのなんかね、そのテレビとかでその、
はあはあ、
そのシーンっていうか、この人っていうのは見たけど、尾上松之助の映画をずっと見たってことはないですね。
あ、これ写真、
うん、
あ、なんか浮世絵みたいな顔してるね。
そうそうそう、目がカッとこう見開いた目が有名なんで、目玉のまっちゃんっていうね。
尾上松之助さんは1875年生まれの1926年、
うん、
この約10年後に50歳でお亡くなりになってますね、
うん。
これ今の誰かのお父さんとかおじいさんになるのかな、
かな、誰なんでしょうね、
ちょっと分かんない、ね、そこまで歌舞伎役者の家系図は、あの藤原紀香ぐらいしか僕ちょっと分かんない、ね、はい、まあ当時の人気俳優、
まあそうですね、
ですね。でもさ、そうか、1917年だったら映画は普通に日本でも映画館で見れたのかな。
いやー、もう だいぶ活動写真なんての、
うん、20年ぐらいだもんね、映画が生まれて、
うん、大正期ですからね、うん、まあ、ちょうどだからこの時期日本も景気が良くて、
はい、
全体の生活水準も上がってくる時期じゃないですか。
あ、
都市部ではもう結構ね、今に近い生活が、
ハイカラな生活が繰り広げられていたんだよね、
う
ん。さあ続いてはですね、主婦の友、石川武義、武美
かな、
あの武士に美しいと書いて、うん、石川武美によって主婦の友が創刊された。前年主婦公論が創刊されていて、こちらは女性
も、婦人公論、
あ、ごめんなさい、婦人公論が創刊されていて、こちらは女性問題の評論誌であるのに対して、主婦の友は夫を何と呼ぶか、
うん、
手軽な経済料理法など生活に密着した実用記事をもっぱらとした。これが主婦の心を捉え、発行部数は1923年に30万、1941年に180万と驚異的な伸びを見せる。主婦の友って今もありますよね、主婦の友社員で、
ね、
うん、100年経つんですね、
うん、
創刊100年、買ったことある？
主婦の友、
うん、
主婦の友はないね結構いろんな本出してるよね、主婦の友。
あ、なんか婦人雑誌はさすがに買ったことないですけど、
旅行関係とかも結構出してるし、あ、なんか鉄道の本とかも出してるよね、電車の本と
か。あ、そうなんですか、うん。うん、僕もなんか主婦の友、なんかコミックとかなんか買ったことあるような気がするけどな。
コミックもある
の？なんか漫画とかも出てませんでした。
へー、
主婦の友ね、昔はね、主婦の友ののは漢字だったのよ、
あ
の
雪ってですね、
うん、うん、今はひらがなですね、
うん、
はい、主婦の友者ね、まあいろんな本 まあちょっとどんな本雑誌とか出してるかなってのまあいっぱいありすぎて、
うん、
こんなんがありますよ。ロトナンバーズ超的中法なんか占いの本とかね、まあ、
普通の出版社なん
だ。うん、そうですね、うん、はい。おー、すごい。じゃあなたのこれなんだっけ、前のトト姉ちゃんの、
あああれなんだっけ、
あのドラマではあなたの暮らしだったんだけど、
あれの元なんだったっけな
ね、
うん、
暮らしの手帳だ、
暮らしの手帳、あの、うん、あれね、あの電化製品の、
そうそうそうそう、
比べるやつね、うん、はいはい
はい、ね、そういうのの元祖ですね。全然トト姉ちゃんには振られてなかったですけどね。
ちょっと違うんじゃない、
うん、なん違うのかな、うん、秘書旅行、
秘書、
はい、秘書旅行に出かける人が増え、
うん、
ジャパンツーリストビューロー、
うん、
後の交通公社がガイドブック、
うん、
秘書旅行と費用概算を発行するほどになったと、
うん、
秘書旅行がブーム、
うん、なるほどね、
やっぱ豊かになってきた、
そうそう
ってことでしょうかね。
まさにそうですね。
どこに行くの秘書地って、
軽井沢とか
でしょ、軽い、うん、その戦前から軽井沢って秘書地だったの、
うん、まあまあ最初ね外国人が、白人はやっぱりほら日本の暑さきついでしょ、
そうだよね、うん、この蒸し暑いのね、そうそうそう、日本人でも嫌なのにね、うん、乾燥したヨーロッパの方から来た人は死んじゃうよね、
そうそうそう、彼らがまあもともとねその東京とかに住んでて軽井沢とか秘書行くようになって、でまあ、それに日本人の生活水準もちょっとずつ追いついてきて、まあ、追っかける感じで行くようになるんでしょうね。
まあいい、まあでもほらヨーロッパってほらバカンスって長いじゃないですか。
あ
でも日本ってお盆休みって数日から1週間程度ですよね。
まあね、まあまあだからこの辺もね秘書できる人はまあそれなりのハイソサイティな人でしょうけど。
ジャパンツーリストビューロー、
うん、
交通公社って
略して JTB じゃないですか。
ああ、ルック JTB、
ルック JTB、あらあら JTB、日本交通公社って言ったでしょ昔。
うん、あそうだね。
交通公社って言ったでしょ。うん、
そこに今日本がついてんだ。
うん、
こんな昔からあるの JTB って。
そうですね。全然。大正期かな、明治の末かな。
ああじゃあもう100年以上の、
うん、
朝ドラにできそうですね。
JTB。
JTB。
ああねえどうでしょう。まあ、半官半民みたいな会社だから
ね。なんでも明治大正戦前を舞台でできて、
うん、会社とか、まあ、あるでしょうけどね。
会社とか立ち上げたら朝ドラになるんじゃないの。いや
これ半分国営みたいな
もんだから、うん。国営なんですか。でも公社って書いてあるもんね。
半官半民みたいな会社でしょ最初は。
あじゃあ何、じゃあ今でいう観光庁みたいなのがバックアップで作ったやつなの。
まあまあ鉄道省とかね。
ああそうだよね、時刻表出せるもんね、電話帳みたいな
JTB
さん、
うん、そうそうそう、
はあはあ、僕あっちより別もう一個の方が好き、
あ JR の方、交通新聞社の
方、あそうそうそうそう、う
ん、あそうなの、
あのね多分ね自分がよく使うよく乗る路線を調べるときに調べやすかったのがJR
時刻表
の方だったの、JTB じゃなく、うん、なんかほら路線によってさ最初から最後端っこから端っこまで1ページに載ってるのとさなんか何ページにも分かれちゃうのとかあるじゃん、はいはいはいはい、そのなんか自分が使うとこの見やすさは JR の方が良かった、
あそう、
うん、
へえ、
まあ、最近買ってないですけどねもう全部ネットで調べちゃう、
うーん、まあね、
あのデジタル版もあるでしょ時刻表って、
あ今ありますね、
買ってます、
買わないよ、
ね、うん、本気で大旅行しようとするときは買うけど、
うん、まあ、今そのなんていうの調べて乗るほどの列車がないし、
そうですね、うん、ね、まあ、目になっちゃいました、
うん、
はい、次はですねコロッケの歌、
コロッケの歌、
あのコロッケかな、
どのコロッケ、
あのモノマネの、
なんでやん、
あのスーパーで流れてるコロッケ、コロコロコロッケランランランランランランラン、
あこの歌、 のこと？
違う、一緒なのかな。
いや違うよ、それちゃう。今日もコロッケってやつでしょ。
うん、
あ、それそんな歌なの。
あ、ちょっと先読みますね。うんうん、浅草オペラでヒットしたカフェの夜の劇中歌、
うん、
増田太郎患者、
太郎患者、
太郎患者、
うん、
作詞のこの歌も蕎麦屋の出前持ちが配達しながら歌うほど流行った、
うん、
コロコロコロッケララララララ、
違うと思うな。今日もコロッケでしょ、明日もコロッケ、これじゃ年がら年中コロッケ、コロッケでしょ。
僕のコロッケの歌と違う。
それは違う、うん、それは最近のコロッケの
歌、うん、スーパーでほら昔さ魚魚ってあったじゃん。
ああ魚、
あんなんでなんかスーパーのさ野菜
コーナーに、そんなの最近のキャンペーンソングでしょ、
うん
うん、
じゃないんですね。
違います。
コロッケって昔は高級料理だったんでしょ。洋食屋に行かないと食べれない。
まあまあですけどね、まあ、この頃まさにそうやって家庭の中にも入ってきて、手軽な、家で作れる手軽な洋食として、
うん、家庭料理だったのも、
いやコロッケなんかはそうでしょう、ね、
この頃から
安いじゃないですか、比較的材料がね、
まあ、じゃがいも
だけだし、うん、
ひき肉と玉ねぎぐらい、
う
ん、
そうそうそう、
パン粉と小麦粉と卵か、うん、
家庭料理の洋食の走りでしょうね。
家でこの時代揚げ物とかあったの？
あるでしょ。
天ぷらとか食べ
る。天ぷらなんか江戸時代からあるじゃないですか。
家で作って
食べる。家で作りでしょ、うん。屋台の料理だし手軽なもんでしょ。
天ぷらはさ家で作るよりさお店で食べる方が美味しいよね。
うん、まあそうだけど揚げると美味しいじゃないですか。な
んだって。そうですね。うん、だから太るんだよね。唐揚げとか最高だよね。
それは。あんた唐揚げ好きやな。
うん、唐揚げと芋の揚げたよね。
ああ、フライ、
ポテトフライ。あの最近ね、このフライドポテトさ、ファーストフードでさ、
はい、
なんかフレーバーついてるじゃない。
フレーバー？
なんか粉かけて袋でカシャカシャカシャってするの。
あ、そうな
の。僕あれ嫌なの。
やめときゃいいんじゃん。
でも。この間行ったファーストフードのお店、うん、そのポテトしかなくって、
あ、でえ、もう向こうの人は混ぜてくれやんの？
いや混ぜてくれるんだけど、うん、あで渡されて、僕ね、あのあれ紙袋に入ってるでしょ、
うん、
で袋開けると、
うん、
袋の底にポテトがあるじゃない、
はいはい、
取り出すのめんどくさくない？こう手をつ袋に突っ込んで取り上げて、
こんなカップに入れて
くる、あのマクドナルドの普通のあのちっちゃいの方がさ取り出しやすくて食べやすいのに、でそんな変な味いらないのよ。
でそれ混ぜへんだらええんちゃう？
だってそれしかメニューなかったの。
いや買って混ぜるふりをして混ぜへんだらええんちゃう？
じゃあ袋が嫌なの。
こう剥いたらええ
、それなんだ。じゃあちっちゃいテーブル
にマクド行けよ。
マクドナルドのさポテトもさ当たり火と外れ火とあるでしょ。
あ、そうな
の。あの油がさ新しい時のカリってなってて、
はいはいはいは
い、ひどい時さグニャーってしたポテトばっかで、あれ毎日カリッとしてればいいのにね。
ふにゃっとしたのはふにゃっとしたのでなんかちょっと美味しいかなって思う時もあるけど、
生活レベルの違いがちょっと、
そうですな、
カリッてしたのがありますね。あのなみなみのポテトもあのほらマクドナルドでシュッてしてるやつじゃない、
うん、
じゃなくてあの冷凍食品で売ってるさ、
あなんかあのギザギザ
のやつ、ギザギザが入ってる、はいはい、あのスティック状のやつ
ありますね、太いやつ、
そうそうそう、あれ美味しい。なあれはないね、
ファーストフードで
しょ。じゃあ売ってる家で揚げろって。
ケンタッキーとか結構太い
じゃないですか。ケンタッキーは太いけどシュッてなってるやん、
うん、ギザギザ
はないかな、なみなみになってるやつ、うんうん、あれ僕好き。
冷凍食品買ってくれいいじゃん。
でも家で揚げ物すると台所油って、
まあね、チンできないのよ。
あ、チンするやつあるじゃん
ね。あるでしょ、うん、
僕のポテトはチンチンチンってやつだよね。
よくわからないけど。
はい、ちょっと時間が押してます。続いて過激派、ロシア革命を成功させたレーニン一派のボリシェビキって人、
うん、
後のソ連共産党の前身だが、
人ちゃう、
あ、人じゃないんだ、組織ですね、うんうん、ボリシェビキっていうのは、
うん、
ボリシェビキという組織ですね、
うん、
後のソ連共産党の前身だが、当時日本では警戒し、これを過激派と称した、
うん、
へえ、なんか今過激派って聞くと
ちょっとね別の意味が出てきますけど、ね、もっと怖いイメージ
がありますけどね、うんまあ、ボリシェビキは別に過激派、これ過激なことしてたわけではない
の？過激っていうか、まあ、だからほら最初のロシア革命でやったけど、最初の2月革命で倒したのがケレンスキーっていう人を中心にして、まあ、比較的穏健な革命やったけど、でもそれでは生ぬるいって言って、その労働者とか兵士とかの、ね、がもう一回革命を起こしてやったから、ね、まあ、より過激な革命を進めていくっていうことで、まあ、いかんせん社会主義ですからね、まあ、日本から見れば危ない人たちなんでしょう、まあ、
っていう見方を、
うん、
まあ国民に刷り込む作戦もあったのかもしれないですね、
まあ、そういう意図もあったかもしれないけどね、うん、
はい、最後です。ペラゴロ、浅草オペラの熱狂的ファンのこと、現代でいうグルーピー、楽屋へ出入りしたり女優を追いかけたりする、過激部来、
うん、
オペラゴロの略である、
うん、
本格的オペラではなく大衆向きオペレッタに人気が集まった、
うん、
清水金太郎夫妻、田谷力蔵、藤原芳恵らが活躍した、
うん、
この浅草のオペラ、浅草オペラって、うん、さっきのコロッケもそうでしたよね、
あ、オペラの中のね、
浅草が、まあ、大衆演劇の当時は中心地だったってこと、
まあ当時はそうですね、
うん、
芸能の、
だから今でいうマニア、図鑑マニアとか、
あ、まあ追っかけ
みたいな、
みたいなね、うん、ペラゴロなんていうかね、
なんかゴロつきみたいな、
うん、
なんかイメージは言い方が悪いですけど、うん、まあ現代人から見るとそう見えるけど、ペラゴロ、
うん、
なんか不思議な言葉ですね。ちょ、これらがですね100年前に流行したり新語として、
はあ、
こう登場した言葉ですね。
第一次大戦真っ最中ですね。
はい、
うん、
ね、さあではお便りいきます。道の子の姉さんからいただきました。
姉さん、
はい、先日岐阜の旅を終えて、なぜ岐阜が東西文化の分岐点なのかと考えていましたが、一つの理由が見つかりました。金森氏が作った高山藩は上方文化、天領時代は江戸文化を取り入れたとか、それが全てではないでしょうが、一つの理由ではあるように思います。高山のみたらし団子が醤油で焼いていたものだったのも納得できました。会津には高遠そばがあります。これは信州高遠の星名正幸の天風で、また伊豆市そばは、
うん、
信州上田の戦国市の店舗で、その地で食べられるようになったようです。大名の移動で今の日本の文化が作られていったことを知りました。ポリタンクから考えた東西文化の違い、いろいろ考えました。ケリーさん、水月さんのお話を楽しみにしておりますといただきました、
うん、
ちょっと先週の続きかなこれですが、まあ岐阜の一つ、東と西の、まあ、東海地方というのはそういうとこなのかもしれないね。
まあね、うん、まあ地理的にね、日本列島もちょうど真ん中というか。
金森さんは誰ですか？金森氏っていうのは
もともと飛騨の大名ですね。
おお、うん、そういうあんまり聞かないですね、まあ、知り合いに金森さんっているけど、
飛騨一国を支配したね大名ですけど、
戦国時代に、
江戸時代のすぐ最初までね。
へ
え、まあ、すぐ潰されるけど。
そういう方がいたんですね、
うん、
さあそういう方、はい、続いてね、福達さんからいただきました。
福達、
はい、ケリーさん、水月さん、はじめまして。いつも楽しく拝聴させていただいています。この夏におもれきを知り、第1回から YouTube で61回までを拝聴しました。54回の琉球王朝のお話、面白かったですよ。また取り上げてくださいね。おすすめの城は青森県八戸市の根城かな、根っこの根のお城、
うん、
南部市ゆかりのお城で博物館があります。南部氏が武田氏と親戚筋という説明があり、源氏の末裔である南部氏に親近感が持てますよ。何度行っても飽きません。また根城の敷地にあるので、博物館の隣は公園で根城の遺構が見られるようです、うん、私は時間の関係でここには行っていませんが、次回は必ず行くつもりです。現在の八戸市街は、当時の建造物はほとんど残っていません。しかし、江戸時代の地図でも迷わないほど町の形や名前は変わらず残されています。食べ物も美味しい八戸市、おすすめです。ということですね。
うん、
あと、おもれき1周年記念の缶バッジが欲しいですって。もう終わってます。
いつの話、
はい、それは YouTube で過去聞いてたら出てくるけど、何年も3年ぐらい前の話ですもんね。
50回とかですもんね、は
い、もう終わってますのでごめんなさい。八戸だって、
うん、
八戸は南部藩。
そうですね、南部藩領ですね。
武田さんと親戚なの？
まあまあ源氏の末裔ですね。
遠い昔のってこと？
南部氏もあれでしょ、鎌倉時代に地頭かなんかで関東から移っていた一族でしょ。
源氏なの？源氏の末裔の
関東武士の末裔ですか、
うん、武田も源氏だよね。
武田も源氏ですね。
そりゃ遠い親戚だね。
まあまあまあ親戚というか、まあ昔に分かれたお家ってことでしょ、
うん、そうなん。八戸は行ったことあります？
八戸はね、駅前ぐらいしか行ったことないですけどね、
うん、ないな
ぁ、
うん、海のとこだよね、八戸って。
東北線のほら八戸ってかなり内陸じゃないですか、
うんうん、
で八戸線の方がね、もともと町のある方じゃないですか。本八戸だっけ。
あ、そうだ、うん、なんであの青森ってなんとか辺って都のつく町をやね、三戸とか。
ああ。
なんかあんのかな。
塀もね、多分昔のそういうなんか地域の支配の拠点のあれでしょうね。
うん、はい、じゃあ続いてもう一丁、デメさんからいただいてます。
デメ、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。おもれきでたびたび話題に上がる歴史、あのバンド歌手、
あ、歴史
について、うん、ついに手を出したので報告メールです、
うん、
最近よく耳にしますね。テレビでも次にブレイクするアーティストで取り上げられていたり、 CM で流れていたり、ミュージックステーションに出る日はいつでしょうか。いいですね、聞いていて飽きないです。狩りから稲作絵が好きです、
うん、
そして縄文土器の方が好きです。さて、メールが読まれる頃には2017年に突入しているので、今年も聞きます。
うん、
サナダマルはどうでしたか？ぜひお二人の感想とベストオブサナダマルを聞きたいです。私は期待裏切られず、本当に楽しく一年を過ごせました。ちょっとファンタジーが入っている部分もありましたが、そのぐらいでいいのかなと思います。私のベストオブ真田丸は最終回の一つ前の回の雪村と霧が結ばれるシーンです、うん、胸キュンを翌日まで引きずりました。乙女心揺さぶるランキング大河ドラマ編の第2位に組み込みました、
うん、
この人、あのデメさんの勝手なランキングですよ、うん、
勝手な
ちなみに1位は篤姫です、うん、 篤姫が家定の位牌の前にどうしてそんなところにいらっしゃるのですかと泣き崩れるシーンです。
うん、
3位は新選組で山並さんが切腹前格子越しに恋人の何だこれ
明け里
明け里と話すシーンです。
うん、
全部坂井雅人さん
ね。坂井雅人ばっかりね。
戦国ものを面白いと思って見切ったことがなかったので真田丸は本当に楽しかったです。
うん、
2017年の大河はどうなるでしょうか。2017年もおもれきと大河を楽しみにしていますといただいております。水口さん、あの去年の大河ドラマ一番印象に残ってるシーンはありますか。
去年の大河ね、どこかな、なんだろう。
もうね、とっとと過去を切り捨てる宮崎さんですが、もうね、結構ね、印象的に残ってるのは、秀吉ね。
秀吉？
あの、死んでくとこ。
小日向さん。
うん。
うん、
あの、老いぼれ方よかったなと思って。晩年
そうですね、確かに。
最初違和感あったんだけど、
うん、
あの、老いぼれって、であのベッドで寝かされっぱなしのところとかが、
うん
うん、結構印象に残りましたね。
なるほどね、うんうん、確かに。
まあ間延びせずよくぞ1年やり通したなって感じもありますけどね。
まあうまいことね、こう、うん、緩和とこうキュッと引き締まるところとか
ね、
順繰りであってね、
やっぱその辺上手でしたね。
まあ三谷作品って感じですね。
はい、ありがとうございました。じゃあ、今日はここまでにします。
以上。
はい、うん、おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマの思い出や感想を募集しています。他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りテーマは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
さよなら。